聖書を読みします。詩編121編、本日の説教箇所です。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主が私を助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。
年度初めの中日に神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、恩主をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に降り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たにて、生けるものと死ねるものとおすまみ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、2023年の第1日、その最初の日を、あなたの皆を賛美する恵みを持って始められますことを感謝いたします。私どもはあなたによって作られ、あなたの祝福のうちに、またあなたから遠く離れていたにもかかわらず、あなたは御子の十字架と復活をもって、あなたとの交わりに、あなたとのあなたと共に生きる、そういう恵みを与えられております。そのことを今ここに覚えて、あなたの慈しみと恵みのうちにこの年も過ごしていけるよう、特に顧みてくださいますように。また新しい年を迎えて、世界の動きをも私どもはまた感じざるを得ません。過ぎし年がどんなであったか、そこにあったのは争いでありましたし、さまざまなことのゆえの、まさに他者敵対するものを作った上で、そして自分たちのを固めようという、そういう姿勢でもあったことかと思います。あなたは私の御子イエス・キリストをもって敵をも愛せよと言ってくださいました。そこに新しい展開が開けるからであります。どうかそのあなたが私どもを愛するものとして、私ども愛に生きるようにと言ってくださったことを覚えて、この年思いを新たに、隣人を愛する思いを持って生きるものとさせてくださいますように。一年の汚れをあなたは今払い拭い去ってくださって、あなたと共に生きる聖なる歩みを与えていてくださいます。どうかあなたと共なる聖なるものとしての歩みをこの成し得るよう、あなたに信頼しての歩みとさせてくださいますように。 あなたは私どもを救ってくださいました。その救いを述べ伝えようと言ってくださった。そしてこの地に伝えるためにあなたはこの教会を建ててくださいました。どうか私どもが救いのあなたが救いであるということを述べ伝えることを通してあなたご自身がここに働いてくださってこの地の救いがなりますように。救われることは恵みに満たされること、そこに平安があり平和が生まれます。どうか、救いに預かることを通して人々が戦いを学ばずまさに平安に伏し越ゆくことができるよう顧みてください。教会は幼稚園とともに始まりました。どうか幼い子どもたちをあなたが顧みてくださってあなたの慈しみと恵みに預からせてくださいますように、また健やかに成長できるよう顧みてください。そのためにも家庭を整え、また松田幼稚園のその歩みを申し出してくださいますように。公益財団法人社会福祉法人と2つの関係団体があります。その恩中者をあなたを証しするものとして祝福をし強めてくださいますように。今困難の中にある人たちが大勢あります。どうかあなたはそのことを知っていてくださいます。人には担えないところがたくさんありますから、それゆえにあなたがそこに顧みてくださることを願わずにはいられません。どうかあなたがそこで顧みてくださって新しい展開、そこに支えと助けが見出されるよう顧みてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださって恵みを垂れてくださっています。どうかあなたの御言葉のことでその恵みに満たされるものとさせてくださいますように。教会の交わりの中にさまざまな重荷を負うものがありますから、あなたはご存知なのですから、それにふさわしい助け、力、そして慰め、そして支えを与えてください。あなたにあることを覚えられ、そういう一人一人であるよう顧みてくださいますように。あなたがここに臨んでいてくださり、私どもの歩みを祝していてください。そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。2023年の第一日をともどもに神の御名をあがめることをもって始められますことは喜びであり感謝であります。ここに集っていますお一人お一人に神の祝福と恵みとお祈りいたします。聖書の初めには、初めに神は天地を創造されたと語り始めています。神を天地万物の創造主、作り主として、すなわち初めなる方として褒めたたえているのです。ですから一年の初めを天地万物の根拠なる方、すなわち初めなる方を褒めたたえて始めますことは、何にも勝る幸い、何にも勝ってふさわしい出来事だと言ってよいかと思います。私もまた神の創造の御業であります。その私どもの根拠を、存在の根拠である作り主になる神を褒めたたえることをもって一年を始めますことは、私どもの存在をそのことによってかえって鮮やかにし確かなものにする、まさに、そういう、確かさをそこに得るという、そういう祝福である、その祝福をもってここに始められているんだということが幸いであると言ってよいかと思います。一年を始めるにあたり、何よりも神の御言葉に聞きたいと思います。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのかと、詩編121編には語り始めています。その答えとして、私の助けは来る、天地の作り主のもとからというふうに歌うわけであります。この詩編121編はそういう意味では対話の形をとって始められているということであります。ですから、私の助けはどこから、あなたの助けは山を見ながら言ったことに対して、助けは来る、神から来るのだと強い宣言がなされているわけであります。で、 ただ対話の景色を撮ってますので、そこで問わざるを得ない、あの 問うことが起こるわけです。どんな問いが起こるかというと、一体誰と誰との対話なのかということが課題とされるわけであります。でここには都に昇る歌との表題がありますから都へ昇るというのは巡礼を意味します。ですから巡礼者もしくは巡礼団、まあ一人で行くということは必ずしも常にではなくて、多くは巡礼団を組んで出かけますから、そういう意味では巡礼団のとその巡礼に出る人々、あるいは巡礼に出る人を送り出す隣人との対話と理解するということが一つであります。これから巡礼に行く、その時にですね、私はこの旅路は大丈夫かなって言った時に、隣人が大丈夫、神様の礼拝に行くんですから神様を守ってくださいますっていう、そういうふうに言っているっていう、そういうふうに理解するっていうのが一つなので、あります。でまた巡礼者がシオンへと帰ってくる、シオンとエルサレムのことをシオンと言いますが、そこで、まあ、エルサレムの特にシオンというところに神殿がありますから、その神殿に帰ってきて、神殿に入場するにあたって巡礼者たちが我が助けはどこから来るのかと歌って入場し、それに対して祭司が助けは来る天地を作られたから主のもとからと応答したら、そういう応答歌となっているということも一つ考えられているのです。でどれが多いかというと、実は一番多い理解は、その神殿に入る際にですね、自分たちが守られた、その旅路を守られたということを前提にして神殿に入るときにですね、我々の助けは山々に望んで、その山々をこう通過してきた自分がですね、まさに私の助けはどこから来るのかということをそこに言うことを通してですね、いや神から来るのだと宣言を与えられた。でそのことが多くの理解であります。実はそれにとどまりません。それにとどまらずにですね、このエルサレムの神殿への入場なのではなくて、その神殿を去る時ではないかという解釈もあります。私なんかは私そっちの方が惹かれるわけですけれども、神殿を去るにあたってまさに礼拝をし捧げ物をした後ですね、これからキロに着く。でキロに着いた時にですね、まさにキロの危険、まさしく、帰ろうとするのにですね、これからまた帰らなきゃいけない、来た道を。で来た道もいろいろあった。しかしその来た道、いろいろあった道だけれども守られてきた、守られてきたことに対して帰る道にですね、やっぱり不安もあるけれども、そこでもやっぱり守ってくださった、神が守ってくださるということをそこでですね、ピロの安全をこの宣言を受けて帰るのだという理解もあります。でどれも実は理解可能でありますから、どれを退ける、どれをということもできません。どれも採用してよいということでもあるわけです。神が巡礼者や、あるいは巡礼団を守る助け主であるというとの神への信頼を歌うということにおいては同じだからであります。そしてそれはこの神への信頼を歌う歌として大変美しい詩として知られているわけであります。今日は歌いませんでしたけれども、本当はその賛美歌使った方が良かったのかもしれませんが、この詩そのものをですね、賛美歌として私どももまた歌うわけです。それが301番です。山辺に向かえて我々目を注ぐというとても有名な歌ですし、愛唱歌としてですね、この歌を自分の葬儀の時にというふうに定める人もある、そのような詩であります。で それほどに美しい信頼を歌った歌なおをここで言って、がこの詩編だということになります。で、目を上げて山々を仰ぐとここで巡礼者、その詩人は言っています。でここに仰ぐ山々とはどこかということになります。 これから巡礼のために出ようとするならばですね、山々を仰ぐといったときにですね、まさにですね、後ろ向きに行こうとするところと反対向きや違う方向を見てですね、さあこれから行こうなんていうことはありませんので、行こうとするところを見る。で、行こうとするのはシオン、要するに丘であり山ですから、そうするとですね、この山々をあぐっていった時に旅立つ者たちにとってはですね、シオンの山々を連想し、シオンの山々を見て、そして旅立とうとしているということになります。ですから、これから巡礼に出かける者にとっては、それはシオンであり、シオンの周りの山々っていうのがここで目を注ぐところになろうかと思います。じゃあ神殿にたどり着いた人たちにとって、そして礼拝しようとした人たちにとって山々は何か、まさにシオンに来て、神殿に来てですね、エルサレムに入って改めて山々を見るわけですから、当然のことながらシオンの周りの山々ということになります。で、じゃあ帰り道の人たちはというと、帰り道の人たちも同じで、これから帰ろうとする、自分が帰る行き先を見るわけですから、それは山を越えてきたわけですから、シオンの囲んでいる山々、自分が帰ろうとするその山々を望んでいるということで、いずれもシオンを取り囲むそういう山、キロの山々も含めてですね、それが語られていると言っていいかと思います。要するにシオンに通ずる山々を、それはシオンに来る、あるいはシオンから家路に帰るということにとしても、同様にそういう自分たちが通りゆくそういう山々を望むというふうに言ってよいかと思います。いずれにしろ巡礼者にとって山々は決して安心安全なところではありません。日本の山々のようにですね、沢があって水が飲めるということでもなければ、そして木々があってですね、そこでくつろぐ、あるいは木の実を取って食べるというような、そういう山々でもないわけであります。シオンの山々というのは、そこは雨季乾季が激しいところでありますから、そういう意味ではですね、その山々というのは赤茶けた石ころまじりの山肌、それがシオンの山々、自分がその巡礼者が歩いてきたそういう山であったということを覚えなければなりません。木陰はそこにはありません。旅の疲れを癒してくれるそういう木陰があるわけではない、荒々しい山々であります。そんな山々ですから、昼も昼と夜の温暖差は大きく、昼は暑く夜は寒いという、そういう気候でもあります。そういうことから、昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがないというふうに歌われるわけであります。昼の太陽の暑さ、夜のまさに、寒さが詩人をまさに苦しめる、暑さ寒さにまさに、苦しめられる、そういうことから神が守ってくださるとここに言われるのであります。さらに実はこの太陽、昼と夜というのは、単にですね、暑さ寒さを言うものではなくて、実はここに言われているのは、昼も夜もですね、昼や太陽や日や月は病気を起こすデーモン的な、悪鬼的なですね、そういう力を持っているというふうに考えられていた。それが当時のものの考え方です。ですから夜、まさにこう何かデーモン、鬼神が訪れてですね、自分に病を与える、あるいは太陽でもそうですけれども、そういうことが起こるということになろうかと思います。現代的に解釈することもできますよ。例えば、その太陽がですね、デモ的な働きをするって現代的に考えるとなれば、どうなるのかっていうと、それはですね、熱中症になるということだってあるわけです。で、熱中症になれば、それはまさに大変苦しいわけですから、 あ、そういうこともあります。まあそういうことも含めてということになるのであります。そういうことから、その悪霊や悪鬼の力からも神はまさに守ってくださるということも言っているのであります。旅でのその病気からも主なる神があなたをまさに助ける、守ってくださる、そして保護してくださるということをこれらのことは言っているのであります。もちろん荒々しい山々、そこにさらなる危険もあります。でそれはどういう危険か、それはですね、野獣、獣に襲われるという危険もあったわけです。獅子、すなわちライオンがそこにはいましたし、また、預言者の中にはですね、熊というのが登場したりもします。まあ多くは獅子ライオンの危険ですけれども、そういう野獣たちがそこでですねいるということでもあるわけです。特に夜行性の獣はですね、命の危険にさらされるわけ、そういうのを襲われると危険にさらされるわけであります。旅人が疲れて夜まどろみ眠るとき、もう猛獣がそこに襲ってくるとすれば、それはまさにひとたまりもない、のびにそういうまさに命の危険がそこには待っている、お命を落としかねないということになります。しかし主なる神はまどろむことなく眠ることなく旅人を、そしてその巡礼者を見守り保護してくださる、そのことがここに歌われているのであります。それを歌うことで神を讃えているのであります。神はそれだけでは、実はそれだけではありません。さらなる危険が旅にはあったのです。でどんな危険か、今までのはですね、自然における危険であり、それから獣における危険です。もっと危険なものがあるんです。でそれは何かっていうと、実は人間です。ルカによる福音書の10章にはですね、良きサマリア人の例えとして知られる主イエスの例えがあります。でそこではどんなことが起こるかっていうと、律法学者がですね、イエス様を試すべくですね、律法の永遠の命を受けるのに何をしたら良いですか、受けることができますかというふうに問うわけです。でそれに問ったことに対してですね、イエス様はなかなか上手ですからっていうか、本質を見抜いておられますから、彼に言うわけですね。律法には何と書いてあるか。で普通ならですね、分からないから聞いているんでしょっていうふうに、そういうふうに聞かれたら言いそうなんですけれども、分かってて聞いているもんですから、しかも自分が律法学者であるっていう自負があるもんですから、イエス様が律法にはどう書いてあるかって言ったら、その自負からどうしても答えないわけにはいかない。上手ですよね。で答えたのが何かっていうと、心を尽くして、要するに全身全霊を持って神を愛し、自分自身のように隣人を愛せよっていうことだって彼は答えるわけです。答えをしてたということです。でそれに対してイエス様はどう言われたかっていうと、そのようにしなさいっていうわけです。でそのようにしなさいって言った時に、彼は自己弁護のために何をしたかっていうと、ああじゃあ私の隣人とは誰ですかって、隣人の定義づけをそこに問うたことになります。その問うたことに対してイエス様が例えを語られたわけです。でその例えはっていうのを設定となっているのはどういうことかっていうと、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われ、そして追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、そして半殺しにしたまま、立ち去ったということが前提として言われています。でこれはですね、ある人がエルサレムからエリコにって言っています。でどういうことかっていうと、エルサレムは神殿のあるところ、エリコは祭司の住んでいる町です。ですから祭司たちはその坂道を、かなりの坂道ですけれども、実は自分たち大体1週間ぐらいの勤めですけれども、まあ4日5日ということもありますが、その祭司たちは交代でですね、エルサレム神殿に行って、そして自分の家に戻る、エリコに戻るということが起こってたんです。でその坂道にですね、強盗がたびたびそこに 出没するということが前提になった実は例えなんです。 ですからそこで半殺しにあった、ね、の人たち人のそばをですね通るのを避けて反対側を通っていく、祭司が反対側を通っていくっていうのはそれは祭司たちにとっての通常の道だから、神殿に行く通常の道だから。要するに坂道山道には盗賊あるいはですね追い剥ぎがそこにたむろしていて、時によって一人だと思うとても危険ですから、そういうふうに襲ってくるということがたびたびあることが前提となっている例えだったわけです。ということは山々を行くということはそこにはですねまさに盗賊があり追い剥ぎがあり強盗山賊がそこにまさに住んでいたということがあるわけで、ね、あります。 ですからまさしくですねそこではですねこの山々を行くときにですね単に獣だけではない、その山自体のですね険しさだけではない、人のまさに災い、人がですね自分に危害を加えるということまで、特にですね巡礼者ですから、巡礼者はですね捧げるためのお金を持っていく、あるいは捧げるべくですね犠牲の動物、犠牲の動物をですね家畜や鳩を飼うためのお金を、いちいちそんなものを道中持っていくのが大変ですから、神殿で買うわけですから、そういうお金も持っているということですから、まさにですね、彼らをですね狙って、その巡礼者を狙って人が襲うということが起こっていたということを言っているわけであります。ですから遥か山々を望むといった時にですね不安がよぎるわけです。不安がよぎって大丈夫だから無事に帰れるだろうか、でその時に宣言されているのは実はあなたを神が助けてくださいますよ、あなたを神が守ってくださいますよ、それがここに宣言されているということで、あります。でじゃあなぜその神が彼らを守ってくださるのか、巡礼者を守ってくださるのか、そのことがここにこの詩が語っていてくれることなのです。もちろん巡礼者は神を礼拝に行くんですから、神を礼拝に行く者を神が守ってくださるっていうのはその通りでありますけれども、ここに言われている2節の言葉が大事になります。でそれはまさにですね神がですね天地の作り主、私の助けが来る天地を作られた主のもとからということが言われているからです。助けてくださる理由は神が作り主だからだっていうんです。天地万物の作り主だからこそあなたを助けてくださいますということをここに言っているわけで、あります。人間を含めて天地万物を作られた万物の作り主、まさにその万物の作り主ゆえにこそまさしくそのものをも万物をもそして人間をもそしてあなたをも救ってくださるのだという言葉がそこに語られているので、あります。創造者である、創造の御業によって我々がある。でそのことはまさに神こそが全てのもののまさに支配者であり、そして支配者として全てのものに対してですね働きたもう、まさにまどろむこともなく眠ることもなく働きたもう、その神であることをここで言っているわけであります。どうしてかというと神が命を与えてくださった方だから、命あるものを神は守るんだ。あんた神は存在を与えてくださった方、これが創造ということですから、その存在を与えてくださった方だからこそその存在を守る、それがここの作り主ゆえにということの内容になっているということで、あります。まさしく 天地万物を作られた方、人もまた神の創造の御業です。そういうものとしてそこに存在あるものを尊び、存在を与えてくださり命を与えてくださった方として、その存在を命を保っていけるように神は守り保うのだということをここには示されているということを言っていいかと思います。まさに人は人の、まさに人を、人は人を支配したり、まさに災いをもたらしたりします。まだ盗賊っていうなんかそんなようなものですけれども、命を人はですね、人の命をまさに損なおうとする力でありますし、人にとって災いをもそこにもたらす、そういうものであります。しかしそういう人の悪しき思いや力を超えて、神が存在を命を与えてくださった方として、働きたも助けたも保護したもそういう方であるということを今この詩は私ともに語っていてくれるのだということを覚えたいと思います。私どもは命与えられているものであるがゆえに、神は私どもをですね、命くださった方として私どもを守るのです。そして祝福をしてくださるのであります。しかしそれにとどまらない、もっと大事なことがあります。私どもキリスト者にとってはさらに大事なことがそこにはあるのだということも覚えていいかと思います。私どもにとってはですね、神が私どもの救いのため主イエスキリストまでも保った、与えてくださったということがその根源にあるからであります。そこに根拠を持つからであります。私どもの罪のあがない救いとして御子イエスキリストまで使わして、まさに御子の十字架、御子を十字架にまでつけてくださる、その御子の十字架をもって命を罪からあがなってくださった、そして命をあがなってくださったばかりではなくて、御子と共によみがえ、御子の復活をもって常しえの永遠の命まで与えてくださった、それが私どもに与えられている恵みでありますし、それが私どもがキリスト者であることの根拠であります。その私どもの命をまさにあがなってくださった神が、まさしく私どもがですね、そして私どもを神のことまでしてくださった神が、必ずや守りたも、必ず死ぬ私どもの命をもあがなってくださった神として、私どもの命を常しえぬまでに守りたもうし、そして私どもの存在を常しえまでもまさに確かなものとしてくださるのだということを、この御言葉から押し上がって聞き取ってよいということであります。そのために神はまだるむことも眠ることもなく、私どもを助け保護してくださっているのであります。そのことを覚えて神に信頼して平安のうちにこの一年を歩めれば幸いだと思います。人の幸いはまさに人災をも作り出す人間がそこにある、その人災をもなお超えて存在をまさに命を尊んでくださる神があるというところに、そういう私どもの幸いがある、それが主イエスキリストの十字架と復活であったということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこにから来るのかと詩人は、巡礼者は言います。私どももまた人生における巡礼者、旅人であります。その人生を支えるものは何か、それはあなた、まさに私どもに命を与え私どもに存在をくださったあなたこそが私どもの人生の支えである、眠ることもまどろむこともなく守りたも、そのことをここに聞くことを許されました。私どもまた杉越山々、 昨年の出来事を思います。そこにあったのは何でしょうか。コロナであり、またウクライナ侵攻であり、原子力発電所の稼働や、また原発のまさしく脅威でありました。それらは多くは人の作り出したもの、そういう人の災いがそこにある。人が人の命をまさに危険にさらしているということに、私どもはそこに直面をしたわけであります。そのことを振り返りながら、そんな私どもを助けてくださるのは誰か、それはあなたしかいないのだということを改めて思います。あなたがこそが私どもに存在を与えてくださっているからであります。それゆえにこの一年、確かなるあなたに信頼しての平安な歩みを続けられるようあなたが強めてください。宣言されています。天地を作られた主のもとから助けはある。まさに神の方が私どもを助けてくださる、それがあなたが語っていてくださることです。そのことを感謝し、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。